はいどうも、にじぱぱです。にじぱぱラジオを始めていきたいと思います。農家の味方軽トラックということでね、今日はちょっと軽トラックについて、話していきたいなと思うんですけども、皆さん軽トラックって乗ったことあります？なかなかね、軽トラックに乗る機会のある人って農業してる人、あとは自営業でね、あの個人商店なんかされてる方は配達なんかにも使ったりするかもしれませんね。まあでもね、基本軽トラって後ろの荷台は雨ざらしなんで、荷物の運搬配達とかを考えると軽トラックより箱番になっちゃうのかな。軽トラックで優れてるのはどういうとこ？荷物が大きくても高さは関係ないみたいなね、感じかな。まあちゃんと法律でね、なんかあんまり高いはダメとかそういうのは決まってるんでしょうけどね。そういうところかな。あとはやっぱり荷台むき出しなんで掃除がしやすいっていうぐらいかな。でね、まあ今日はちょっとこうネットとかも見ながらね、こういろいろ喋っていきたいんですけど、まあ軽トラックっていうとね、皆さん軽自動車ですよね。はい。軽自動車、軽トラックで、売ってるメーカーって言うと皆さんね、どこが思いつきますかね。ね。大体軽といえば、やっぱりダイハツ、スズキあたりがね、思いつくと思うんですけど、正解。ね。ダイハツの軽トラックはハイゼットトラックっていうかね、ありますね。で、スズキの軽トラはキャリーですね。はい。で、他に、軽自動車売ってるとこで言えば、ホンダね。ホンダの軽トラがアクティトラックね。はい。で、あとはスバルが、サンバーですね。サンバートラックってね。で、あと三菱、ミニキャブトラックっていう風になってますね。はい。で、軽自動車っていうとね、大体そこらが思いつくと思うんですけど、他にもね、車のメーカーといえばトヨタ、マツダ、そうやな、日産とかね、あると思うんですけど、軽自動車、軽トラックね、取り扱っております。ただし、このメーカーに関しては、OEM っていうのかな、他のメーカーさんから、供給を受けて、それを売ってるって、自社生産ではないっていう感じですね。はい。で、日産の場合は、日産クリッパー。クリッパーはどこかな？どこのメーカーのやつだったかな？日産やから三菱かな？かな？多分。で、マツダがスクラムトラック。マツダは確かね、スズキからの OEM だったような気がしますね。はい。で、トヨタがピクシストラック。トヨタの方は、ダイハツからの OEM の供給みたいになってると思います。はい。で、ね、大体、軽トラで売り上げナンバーワンなのが、ダイハツのハイゼットトラックっていうことですね。まあ、あとね、値段とかは大体、どれもよく似てるんですけど、最近の、価格的にはね、大体63万から132万ね、結構幅がありますね。これね、また後で話したいんですけどね。で、燃費がね、大体17リッターから19リッター。はい。で、最大積載量が 350kg。ね、よくよく考えると、最大積載量350しか乗らないんだね。いや、びっくり。で、荷台が大体1650から1940ね、長さがね。で、荷台の幅が1410、これミリメートルですよ。はい。で、荷台の高さが285ミリメートルと。で、まあ、車の全長的には、大体普通の軽とね、よく似てますね。はい。で、エンジンは水冷直列3気筒エンジンっていうね、まあ、あんまりよくわからないですね。排気量は 658cc、馬力が、33馬力、オートマだと38馬力あたり、で、トランスミッションは5速ミッションと4速オートマ、はい、で、駆動方式は、後輪駆動 FR と、4駆ね、4WD と、で、ガソリンは、ガソリンは使用燃料はガソリンになっております。はい。ここであんまり機械に詳しくない人ね、あれですよ、軽自動車はガソリンですからね、軽やからって言って軽油入れたらダメですよね、たまにいますからね。本当に軽自動軽トラも 軽トラもガソリンですからね。はい。あの、大型のトラックとかは軽油ですけど、軽トラックはトラックですけど、ガソリンですからね、皆さんね。まあ、乗ってる人は間違いないと思いますけど、これね、大事大事っていうね。はい。ほんでですね、まあ、そんな感じで、なんでね、そんないきなり軽トラの話をしだしたかというと、まあ、軽トラ、うちの軽トラも古くなってきたんで、まあ、そろそろね、そういう新しい軽トラみたいなのもね、考え出すわけですよ。はい。で、まあ、農家なんで、まあ、農協とかね、そういうとこから通して買ったりするんですけど、農協さんにね、ちょっとカタログって言って持ってきたのが、これ多分、なんだろうな、付き合いがあるんでしょうね。トヨタのピクシストラックのね、カタログを持ってきたんですよね。普通ってハイジェットとかちゃうの。昔ってね、農協ってスバルのサンバーとかが多かったんですけどね。うん。まあまあ、まあメーカーは別にね、どこでもいいんですけどね。はい。で、一応ね、なんか他に面白いことあるかな、ウィキペディア参照、軽トラックは日本の軽自動車区分に該当する小型トラックのこと、名称の通り軽自動車の規格に合わせて作られたトラックで、一般には軽トラと略される。最大積載量は350キロ以下であるってね、これさっき言ったのと一緒ですね。はい。あとはね、一応軽トラってね、普通のと違ってこう運転席が一番前に張り出してるんですよね。うん、ボンネットがないっていうね。だいたいね、エンジンは、運転席ちゃうな。助手席の下かな?あたりにありますね。うん。だから、整備するときなんかは助手席のね、椅子をパカッと。運転席だったかな?まあまあ、まあ、椅子のね、下にあるんですよ。で、そこをパカッと開けてね、プラグの交換したりしますけどね。サンバーとかかな?後ろにあるのは。うん。まあ、ものによっては、もうちょっと後ろにね、ついてたりするやつもありますけどね。はい。まあ、そんなとこかな。ほんでね、まあ、今からね、この、もらったピクシスの、こう、カタログをね、見ながら、いろいろね、喋っていきたいんですけど、まあ、昔の軽トラといえば、色は白。ね、ですよ。んで、まあ、そんなとこかな。色が白ぐらいの、だけやね。昔から微妙にね、あの荷台がちょっとずつ広くなったりはしてるんですけどね。うん。で、僕もカタログもらってね、いろいろ見てるんですけど、最近乗ってそうなのと思うところ、例えば明るく消費電力の少ない LED ヘッドランプっていうね、昔っていうか、だいたいヘッドランプって昔ハロゲンだったんかな。うん。ほんで、一時期、高級車には HID っていうね、あれはキセノンかな?のヘッドランプがよく採用されてて、最近は LED に変わってきてるんですけど、まさかそれがね、軽トラにまで来てるとはね、思いませんでしたよね。ただ、これは標準装備じゃなくて、あくまでね、メーカーのオプションになってますけどね。はい。あとは、そうやな、なんか変わってるものといえば、そうやな、エアバッグね。はい。運転席 SRS エアバッグ、助手席 SRS エアバッグ。うん。まあ、軽トラにまでエアバッグがつく時代なんですね。まあ、今使ってるうちのね、軽トラにはもちろんね、そんなもんついてませんよ。そして、ABS ね。これは全車に標準装備ですね。あ、運転席のエアバッグも全車に標準装備。うん。これはね、なかったですね、昔ね、ABS なんてね。あとは、そうやな。あとはね、そう。こうね、装備、プラス装備にいろいろね、こう、セットの装備があるんですよ。これとこれとこれセットで、なんとかパックみたいに呼びますよ、みたいなのがね。で、その中にあるのが、スタイリッシュパックね。で、スタイリッシュパックっていうのは、ガーニッシュかな?こう、縁取りとか、あとはグリルがメッキになったりだとか、するんですけど、仕事用にはメッキはいらないな。もう軽トラなんてね、本当に仕事で使ってなんぼで、アクロ、木をこすりながらとかね、行ったりしますから、あんまり外装にはお金をかけたくないっていうのはね、ありますよね。まあまあ、 あ、逆にね、なんだろう、ファッションで乗る人にはいいかもしれないですね。うん。そしてね、これ、女性におすすめ、ビューティーパックっていう ね、昔はこんなパックはなかったと思いますけどね。女性ならではの視点で選んだ装備パックっていうことで、例えばバニティミラーね。これバニティミラーって何かっていうと、大体普通の車にはついてると思うんですけど、運転席とかのね、日よけ、サンバイザーね、のとこについてるミラーですね。はい。まあ、よく通勤とかで、車に乗ってる女の人が、信号待ちとかで、それ見ながら化粧とかしてますよね。はい。大体普通ね、軽トラにはそんなんついてないんですけど、うん。ビューティーパックっていうことで、それもついてると。あとはですね、IR&UV カットガラスね、そしてスーパー UV&IR カットガラスということで、UV カットガラスはね、紫外線、日焼け防止ですよね、 99% カットらしいですね。で、 IR は赤外線なんで、車の中が、熱くなりづらいってことですね。うん。まあその2つが女性向け。ほんでしかもね、このガラスは軽トラ初らしいですよ。なかなかですね、軽トラの中だけでね、日焼け防止しても農業してたら真っ黒になりますけどね。そしてスーパークリーンエアフィルターということでね、まあこれは PM2.5 にも対応ってね、集塵率を誇るエアフィルターということですね。はい。まあこれがね、女性向けの装備ですね。そして今度はね、省力パック。これがね、キーレスエントリー。うん。そしてパワーウィンドウ、パワードアロックっていうことでね。いや、これすごいですね。いや、普通なんかな。多分今でも軽トラって結構、手回し式のウィンドウ、窓ね、ドアロックも集中じゃない。もちろん鍵なんて、ワイヤレスじゃないっていうのが多いと思いますけどね。うん。箱番タイプになるとね、意外とそこらはついてたりするんですけど、軽トラっていうとね、ついてないのが多いんですけどね、これは、ついてる、あ、選べるやね、選べるみたいですね。うん、だいたい4万ぐらいかな、この3つセットにしたら。なかなかの、なかなかの、いるかな、いるかな、こんな、窓も、キーレスもいらんから、パワードアロックだけつけてほしいな。パワードアロックって運転席で鍵閉めたら助手席も一緒に閉まるってやつね。連動してるってやつですね。これはあったらいいなと思いますけどね。うんうん。あとはですね、なんかあるかな、変わってるものは特にないですけど、最後にね、一個だけ、変わってるもの。色。ね。さっきも言いましたけど、昔って軽トラって白ってイメージでしたけど、このトヨタのピクサストラックは、色がね、なんと6色あります、トニコオレンジメタリック、ミストブルーマイカメタリック、ライトローズマイカメタリック、ファインミントメタリック、ブラックマイカメタリック、オフビートカーキメタリックということでね、この6色ありますね。うん。あれ白がないや、あれ白ないや。白はありきでなのかな。あ、白あるわ、あ、白あるわ。オプションカラーがこんだけありますよってことかな。うん、でね、今回ね、見てて僕ね、いいなと思ったのが、カーキ。なんか、あれじゃないですか、軍用車みたいな感じしません？カーキかっこいいなと思ってね。まあ、オレンジとかもいいかなと思うんですけどね。うん、まあ、ローズとかブルーミントあたりは女性向けなのかな。うん、まあブラックはね、やっぱりこう仕事に使うんで傷が怖いですね。ああと言いながらですよ、このカラフルな色ってこう自分が乗る分のテンションが上がっていいんですけどね、どこにいるかバレバレになるっていうね。白のトラックだったら大体こうね、いっぱい走ってるんであれ分かりませんけど、変わった色のトラックはね、まだ目立ちますからね。うん、それだけがちょっと不安ですね。はい。うん。でね、一応、いろいろあって、やっぱりね、農業をしてるんで、田んぼの中とかも入ったりするんでね、やっぱり四駆が欲しいかなというのが一つと、で、うちね、奥さんがね、オートマ限定なんで、 できればオートマにしたいなと思うんですよね。でもね、だいたい四駆にしたら標準よりプラス10万、オートマにしたら標準よりプラス10万になるんですよね。うん、ちょっとね、高いなと思いながら、まあいろいろね、検討はしていきたいなと思っております。ということでね、今日はちょっと、最近の軽トラ事情についてね、話してみました。
西暦2018年、人類かっこガンダムファンは、増えすぎたガンダム作品を楽しむものと、新しいものを受け入れられない様々な派閥とに複雑回帰に混じり合い、混迷の時を迎えていた。そんな彼らの溝を埋めるといった崇高な意志はなく、ただただ好きなガンダムを好き勝手に話す番組、それが、おっさんがガンダムの話をする番組、おがんばなの咲く頃に。君は生き残ることができるか。
はい、それでは今回もメッセージいただけております。花よっさんいただいております。174回175回、実家にもテプラありまして、昔からめっちゃ使ってましたよ。楽しいですよね。でも種類多いのはめんどいな。統一してツイキャスでも言いましたが、わらしべ大成功おめでとう。雑学は面白いですね。生きてたら気になることいっぱいですといただいております。ありがとうございます。花代さんもテプラ家にあって、めっちゃ使ってましたということでね、いいですよね。あのノートに貼ったりね、そういうのできますしね、やっぱりね、手書きよりおしゃれ感がある気がしますね。はい。そして、わらしべ、いや、わらしべね、ほんと大成功でしたね。なんか逆にこう大成功しすぎていいのかなっていうのね、次回しづらいなっていうのがありますけどね、また機会があったらね、そういうのもやってみたいと思いますんでね。はい。あ、もう一個ね、思ったのが、こう、なんだろうな、僕なんか特にそうなんですけど、こう思いつきでね、これポッドキャストに使えるかなとか思っていろいろ買うじゃないですか。で、実際ね、使わなくなったようなものがあるんですよ。例えばそういうのを、ポッドキャストしたいなとか思ってる人とか、そういう人に、譲ったりしてもいいのかなと思ったりするんですよ。いや、もちろんね、ただでですよ。まあ、ただででもいいし、それこそ、ね、わらしべじゃないですけど、なんか代わりになんか、お金でって言うと、お金のやり取りはなかなかね、大変なんで、なんか物と交換しませんかみたいな感じでも、そういうのができたらね、なんか、わざわざなんかボイスレコーダー買ってまではしんどいなとかね、そういう人がいるかもしれないじゃないですか。今ね、うちに余ってるのが、アナログの、オーディオミキサーが余ってますね。ベリンガーの。そんなんね、誰か交換したい人とかいるかな。興味のある人ね、またぜひぜひ、番組にね、お便りくださいね。はい。そして、雑学。雑学ね、面白いですよね。花代さんもね、もしね、こんなん知ってますみたいな。九州って実はみたいなのがあったらね、また教えていただいたらなと思います。ということで、花代さん、ありがとうございました。今回メッセージ以上となっております。皆さん、ありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフ @gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉を届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない、焦らない、
花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。